ポルチオタイム。はい、ポルチオタイム第41日目でございます。41日目のポルチオタイムは4月の23日火曜日、やっていきましょう。まずは今日は何の日のコーナーから、1516年、バイエルン公ヴィルヘルム4世がビール純粋令を制定、これはまあビールというのは麦芽、ホップ、水、酵母のみを原料とするというね、まあ現在有効な食品に関する法律では世界最古のものと、ね、やっぱりね、その酒ってのはね、やっぱり古代の頃からありましたからね。あの最初の頃はやっぱりあのなんか果物とかが腐って、それでなんかこれうまいぞってなって、そこからいろいろ技術が進んで、まあね、いろんなお酒ができてるわけですけどもね。よくありますよね、なんかその例えば乳酸菌飲料ってのは〇〇が何パーセント入ってるっていう法律で決まってるとかね。あのチョコレート菓子っていうのは何か何パー以上ないと名乗れないとかね。よくあの食品のあそこのランドとかありますけども、スナック菓子とかね、ああいうのも一個一個なんか決まってますからね、法律で、ね、まあその一番古いやつがビール純粋令という、ね、一番古いのがお酒に関するものというね。1869年明治天皇が、歴代天皇で初めて伊勢神宮に参拝と、ね、あの伊勢神宮っていうのはね、本当は神宮なんですね。正式名称が神宮って言うんですけども、まああの神宮って言ってもいっぱいあるんで、まあ愛称でまあ伊勢にある神宮、伊勢の神宮ね、お伊勢さんなんて言われてますけども、実際はまあ正式名前は神宮だということですね。1949年、GHQ が日本円とアメリカドルの交換レートを1ドル360円に決定と。ね、360っていうのはね、やっぱり、いろんな数字で割り切れる数字ですからね。まあそういう意味でも、まあキリがいいというか、都合がいいんじゃないでしょうかね。まあそういう理由つけたかどうかは存じ上げませんが。1967年、ウラジーミル・コマロフが搭乗するソ連の有人宇宙船、ソユーズ1号を打ち上げ、打ち上げ直後、機体に異常が発生し、翌日、大気圏再突入が行われるが、パラシュートが開かず地面に激突。大変ですね。1993年はですね、金城天皇、まあ、昭仁様が、歴代天皇で初めて沖縄を訪問と。ね、もう随分前ですね。93年。2009年、地球で10秒間のガンマ線バーストを観測。ね、いろんなね、恒星、宇宙の星がね、爆発するときに、ね、水曜の宇宙船が放出されて、それがね、届くわけですけども。この辺のね、宇宙船はね、ちっちゃいんでね、もう、惑星だろうが何だろうが貫通していくわけですね。まあ、それでまあね、まっすぐ届くんで、あの方向に何かあったぞということがわかるという、ね。スーパーカミオカンデとかね、ああいうのも、そういうものを観測する。地球をすり抜けるようなものをね、観測する。あれですけども。で、今日誕生日の方ですね。ね、なんかいるかな？まあ、マイケル・ムーア。安倍貞夫。まあ、イザム。うん、イザム、この間、ね、ウィザード出てましたね、ウィザードに。森山直太郎。黒田祐希。俳優の。俳優のっていうかね、ハイパーメディアフリーターですけども。ね、ウィキペディアの項目に、 兄さんの愛称で親しまれてるってありますね。うん。ね。まあそんな感じですね。ね、相変わらず競争馬もいっぱいいますね。久本、竹芝王、谷の葉ローモア。ね、いっぱい。レガシーワールドね。イエーツ。パッと見なんかイエーって感じ。あ、アイルランドの馬なんですね。イエーツ。ルルパンブルー。ね。ルルパンレッドみたいな。馬名はフランス語で青いルピナスを意味すると。ルピナスってのがまずわかりませんけどもね。新しいポケモンかな、ルピナスとは、ま、豆科の、あら、豆科の属の一つ。おう。ね。意図しないところで急にお豆さんが出てきましたけども。まあそういうわけで、あとはね、まあそんなもんですかね。本日、聖ゲオルギオスの日だそうです。セントジョージの日、サンジョルディの日と思いますけども。ね。まあ、キリスト教の聖人のことはよく知りませんけどもね。あとは、世界図書著作権デー、世界本の日。ね。あと、日本では子供読書の日。というね。あとね、世界で初めて無線通信を行った、グリエルモ・マルコーニを記念する、国際マルコーニデー。初めて無線の通信を行ったっていうことは、その、無線を受ける側のもう一人がいるはずなんですけどもね、このマルコーニさんだけの方が、このマルコーニデーの名を冠してますけどもね、もう一人いるはずなんですからね、その受信した側が。トルコではね、国民主権と子供の日という日になってますけど、ね、日本、地ビールの日ですね。まあ、先ほどのビール純粋例にちなみまして、またドイツでもこの日がビールの日という日になってますね。あとまあ、423、しじみの日。あとまあ、秘書の日。ね、秘書の日のところにね、何も説明がないんでね、なぜ秘書の日なのかっていう、そこのところの理由は明かされてませんけどもね。今日はね、ストツのフェイロンの誕生日ですね。あとね、ワンピースのカリファ。カリファって誰だ？あれか。サイファーポールの女？かな？カリファって誰だっけな？あ、女だ。あわあわの実の。うん。まあ、そんなわけで、そんな4月の23日の、ポルチョタイムでございますけどもね。うん、まあ、今日は、中之島の方の稽古をね、パーッと、今日やってましたけども、ね、僕の名前がね、変わるわけでございますよ。ね、何に変わるんでしょうかね。ワクワクしますね。まあ、当然、僕はもうすでに聞かされてるわけですけどもね、稽古をしたわけですから、ね。まあね、そういうわけで、中之島の方にね、ぜひ遊びに来ていただければなと。思ってますけどもね。うん。今日ね、恐竜ジャーとウィザード見ましたけどもね、恐竜ジャーね、結局、ね、ウツインマルがそのままゴールド襲名でしたね。ね。やっぱりね、その、ネタバレ見てると、もう役者の顔も出てるんで、分かっちゃうんですよね、そういうのが。だからまあ、その辺、全カットして見てるんで、少しは。なんでね、まあ、ウツインマルがあのまま。ね、ウツインマルの武器がね、なかなか、なんていうか、素敵というか、ね。まあその、まあ電池モチーフではありますけども、まあ電池を込めるのは、変身アイテムは銃で、だからまあ、電池モチーフなんだけども、まあ、使い方はまあ弾丸としての使い方をしているわけですけども、だからまあ、電池モチーフとするならばね、ああいう形の使い方があって当然なわけで、ね、電池3つを直列つなぎっていう、ね、ちょっとビリーザロッドにもちょっと似てるかなっていう 気がしましたけどもね。ビリー・ザ・ロッドもね、コンセントがついて、3箇所でそれぞれ音が変わる電気系のおもちゃですけども、まあ、あれもね、あれも電池の数によって3種類で音が鳴るっていうタイプの玩具と思うんで、まあ、ちょっとね、似てるなと思いまして。技がびっくりしてね、ザンダーサンダーって文字が出るとは思わなかったので、ちょっと、なんだろう、エコーズアクト2みたいな。いや、本当にね、ちょっと、効果音でそのまま攻撃、捨てる、なんだろう、あれ、すごい、あれはちょっとあの演出はちょっと、すごいですね、あれは。どんなもん食ってたらあんなの思いつくんだろうと思いますけども。びっくりですね、あれは。ね。で、まあ、ね、ゴールドはちょっとね、離れましたけども、チームを。あの感じやと、まあ、来週、再来週あたりに、ぽっと仲間に入ってくるような感じですかね。どうなんだろう。だから来週で、まあ、出れて、だからまあ、仲間入りを完全に果たした回で、プテライ伝言を絡めた合体が出るのかな？ただそのね、プテライ伝言の、あれが完全に出ましたけども、未だにね、どういう形で合体するのかっていうのが見えないなと思って。だからね、だから、メインの10大戦士の、ね、充電竜が10体いるわけで、多分その10体は全部合体するとは思うんですよ。まあブラキオサウルスのやつに全員が乗る形の合体になるのかなと思いますけども、多分全合体は今までの感じでね、多分全合体を外すっていうことは多分しないと思うので、じゃ全合体するってなった時に、プテライ伝言の、プテライ伝言は、どこに合体できるんだろうっていう。だからプテライ伝言自体の合体方式が、上半身と下半身をこうくっつける形なんで、だからそれがね、他の充電流のあれでは代用できないんで、どうなるんだろう。だからプテライ伝言の方が噛みつく形の噛みつき合体ってのは多分、できないと思うので、プテライ伝言がメインになって、手足、どうなんだろう、プテライ伝言に手がつくのかな、さらに。ちょっとね、その辺がまだ全然読めない感じですね。やっぱり噛みつき合体っていうことを押し出している以上、やっぱり例えば単純にプテラノドンが背中にくっついて羽っていうことにはできないので、だからね、考えてもわかんないんですよね。プテラノドンが前後に分かれて、前の方が上半身、下の方が下半身で繋ぎ直してっていうところに他の充電流がどう絡めるんだろうっていう。だからそれを仲介する別の充電流があるのか、謎ですね。ゴールドもね、やっぱり他のメンバーはサンバですけども、プテライ伝言、恐竜ゴールドは江戸時代の人間なんで、和風のダンスと言いますか。ね、ちょっとすり足でステップ踏んで、変身してましたけどもね、ちょっとね、ちょっとパッと見真剣をちょっと思い出しましたけどもね、真剣ジャーを。まあ、時間も時間ですので、今日はこんな感じで、ポルチオタイム第41回、本日はここまで。また明日お会いしましょう。